北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、北川先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は12月31日ですよ、配信さん、ね、大晦日ですよ。早いものですよ、本当に。なかなかこのね、星回りというか、ひまわりがぴったり、ね、先週はクリスマスイブで、今週は大晦日、この配信ができるというのもなかなかないのでね、なんか、
そうなんですね。
今日はちょっと感慨深いんですけど、先生、今年、まあ最近ね、あんまり聞いてませんでしたけど、かつては東京にかなりいらっしゃってた時ね、岩波の映画館行って映画たくさん見たりとか、その辺の話も聞いてましたけど、なんか、映画最近見ました？まあまたね、年末年始、映画館ではもう上映終わってたとしても、皆さんやっぱりこの年末年始時間があるので、ネットフリックスとかね、いろんなので映画見たいって方もいると思うんで、まあせっかくなんで先生の映画談義をちょっとだけ聞きたいなと思って。
そうですね、新潟の11人の、独軍っていう映画があってたんですよ。なかなか面白かったし、最後の最後までなんか、騙し合いと、純粋に生きて騙された。で半島官軍の戦いなんですけどね。
戊辰戦争を背景にした11人の罪人の話ですね。
あ、そうです、そうですね。うんうんうん、で、まあ、罪人の方が純真で、と、こう、関係か、なんか両方とも、独軍じゃなくて、その、欧州統一軍と、官、はい、軍の戦いなんですけど、うん、両方とのリーダーが、まあ、なんか、関係というんですか、官っていうのは、ずるいという意味の官なんですけど、はい、関係に満ちた、うん、本当にこう、権力を、なんか、初めて手にして威張る人間のいやらしさみたいな方向で、こう、この純粋な罪人をこう、騙していく話なんだけど、実際に、柴田藩ってのあったんですよね。
は
い、
あ、そうなんですね。
起きた出来事をもう在在にやって、はい、その柴田藩が、統一幕府軍から脱出、やめて、官軍にこう、下るいきさつを書いた、実際に起きたことなんですけどね、よく僕も知ってるんですけども、それをこう映画にした中にこう人物を描いて、ちょっと面白かった。日本人の弱さと、すぐ調子に乗るっていうかね、権力を身につけたもののこうおごりと言いますかね。
はい、
でそのためにはこう、人を平気で殺したり、騙したり、嘘を言って、なんかこう、こう、なんていうか、滅ぼしてしまうっていう映画なんですけど、特にこう、真面目、一生懸命やった人間たちが争って、なんか、まあみんな死んでいくんですけどね。なんか、そのシビアな物語、とても、ちょっと面白かったですね。ああ、確か、柴田藩ってそういうことあったなっていうのが、日本の過去にも、って日本人の中にも未だに残ってる、日本人じゃなくて人間、そのものの中にも、このいやらしさっていうかね、こう権力を得た時の、自分の身だけを守ろうとするいやらしさっていうのを、まあ上手に描いてるなって思いましたね。
新潟県のこの柴田市自体が今もありますもんね。これ見るとね。
そうですね。そこの人たちは純真だったんですけども、
はい、
そこの、その藩を維持することと、それからそこにこう官軍って言いますかね、薩摩と長州が入ってきて、それをこの欧州軍っていうのがこう立ち向かう徳川、幕府としてこう身を守ろうとする、まあ時代遅れの人たちなんですけども、両方ともそのトップがものすごいいやらしい、なんかこう、なんかこう、関係っていうか、官っていうか、いやらしいっていう意味か、官族の官ですけど、それをもって、なんか、上手に描いてましたね。結構残虐な絵だったんで。
そうなんですね。へぇ、
面白かった。
ちょっと見てみよう。はいはい、山田孝之さんが出て、僕、彼が好きなので、なかなか楽しみですね。
誰が出てるんですか？
山田孝之ですよね。そのダブル主演が山田孝之ともう一人、誰だ、書いてありましたね。あ、この中野さんっていう二人の、僕も、こっちの二人目は、存じ上げないですけど、山田孝之さん。
山田さんって何の役してる人かな？名前と僕は一致しない。
姓。政治の姓。名前姓なのかな？なんていうの？まさの方かな、ちょっとわかんないですけど、二人のうちの一人の方ですね。じゃあ、おすすめですね。今、注目作品ランキング1位ですね。僕が見てるランキングだと。
ああ、そうなんですか。
うんうん、
うん。なんか、そうですね。 上手でしたね。一生懸命、真面目に一生懸命生きてる武士を描いてて、はい。なんか、ちょっと心打たれましたよね。
ああ、じゃあぜひちょっとチェックしてみたいなと思って。
赤くんを見た映画は何だったんですか？
僕はですね、なんか先生のように、なんか、うまく解説できないですけど、僕は、ベタですけど、ジョーカーの2ですね。ジョーカー、フォリア、
2です
2で
ね。
す。はい、2です。で、先生、ジョーカーの1は見ました？
ワンワン見たんです
あ、
けど、
じ
はい。
ゃあ少しだけ話がね、見た方も、なんかこの2に関しては結構日本ではこけたとか、なんか評価辛辣だったりも結構あるんですけど、まあ、
そう
個
なんで
人
すね。
的にはそんな悪くなかったかなと思ってて、まあ、ジョーカーね、ご存知ない方もいると思うので、まあ、あんまりネタバレしちゃいけないんですけどね、バットマンのね、世界からもともと、悪役として登場するジョーカーの誕生秘話をね、描いたのが、まあ、ジョーカー1作目だったと思
そうです
うんで
ね。
すけど、リバー・フェニックスの弟か、もう、ホアキン・フェニックス。まあ、彼自体がすごくいいんですけど、まあ、先生覚えてるかわかりませんけど、その一作目の最後でね、ジョーカーになって覚醒して、もう街の中で民衆でこうなんかもう崇められて、ダークヒーローとしてっていうところで終わったと思うんですけど、まあ、ジョーカー2に関しては結局その後捕まって、まあ、人を殺しまくってんで裁判になって、どうするかっていうところで、でも要は裁判になって死刑確実だみたいに言われてるんですけど、世間からはもうダークヒーローでカリスマ扱いなわけですよ。で、その中で、まあ、謎の女性が、レディー・ガガって歌手いるじゃないですか、有名な。
レディー
レ
ガガ
ディー・
さ
ガ
ん
ガ
ね。
が、まあ、ちょっと、まあ、ある意味ヒロインな形で出てきてですね、まあ、そっから世界が、また、こう、その裁判の様子を見守るみたいな感じで、まあ、当然、レディー・ガガも出てくるんで、いろいろ歌なんかもありながら、歌いながら、こう、これ世界どうなるんだろう、みたいな感じで、まあ、固唾を飲む感じなんですけど、まあ、また血もたくさん出てきますし、まあ、エンディングもね、もう本当賛否で、まあ、ネタバレはしませんけど、まあ、正直、救いはないような、ある意味終わりなんですけど、ただまあ、個人的には、まあ、やっぱり良かったなと思って、なんか僕の中ですみません、勝手に作った言葉で最近広めてるんですけど、例えば就職活動のこと、就活っていうじゃないですか。で、例えばもうね、亡くなる準備をすること、終わりの就活っていうじゃないですか。で、僕は最近悪活をしててですね、悪い活動、この悪活って何かっていうと、なんかこういう結構ダークな映画、小説、ドラマとかを実は僕結構見るのが好きってことに最近気づいてですね。それ何かっていうと僕なりに勝手に自分で自己分析したんですけど、なんか知らず知らずのうちにしてはいけないとか、しなければいけないっていう思考の罠に結構ハマってしまってる感じが、まあみんなあるかもしれないんですけど、で、良識ってもちろん大事だし、それを頑張ってるつもりなんですけど、やっぱり時には心緩めたり、頭の中だけでは自由にいないと逆になんか擦れてくなって。そういう中でなんで、例えば僕、ゴッドファーザーも大好きだし、他にも結構、なんて言うんでしょう、ブレイキングバッドとか、まあ、ジョーカーとか、ある意味人が結構死ぬ、まあもちろん評価されてる作品なんで、それは結構、
今回の続語のあれも面白い。たくさんの
で
人
す
が
よね、
死ぬの。
話聞いてたら、そうそうそう。
で、全員死ぬんですよ。
そうそう。だから、あ
身内
と、
に全部首が飛んでしまうんですよね。
そう。だから、首って出ました。まさに言うと、今年、たけしの首もあったじゃないですか。だから、あれも面白かったし、なんで、俺こんな悪や闇、暴力の作品好きなのか、俺おかしくなっちゃったのかなんて、ちょっと思ったんですけど、落ち着いてみると、やっぱり普段正義とか正論に縛られることで、自分の中になんか、溜まってる悪を、こういう作品を定期的に見ることで、逆に浄化、なんかできてんじゃないかな、みたいな。
解放するっていうかね、
そうそうそう。だ
その方
から、
を見つめる必要がありますよ
そうな
ね。
んですよ。だから抑えすぎもいけないから。だからまあ、という言い訳をして、悪活と言い訳をして、そういう映画見るの結構好きです。
自
そ
分の中でもケチな部分とスケベ
う。
な部分がありますから
そうそう。
ね。
だからやっぱりある意味見るというか、なんか不思議ですね。でも、なんか年末だから、まあ、多分先生もそうですし、僕もそうですし、まあ、映画はそれぞれ純粋に面白かったし、好きだし、おすすめなんですけど、年末のね、このタイミングだから、なんか明るい、なんか爽やかな映画とかを勧められたと思ったんですけど、二人ともある意味人が死ぬというか、でもまあ死ぬが生きるを感じさせる
一
と
番
もある
汚
し、
い部分と綺麗な部分っていうかね、ありますもん
表
ね。
裏一
なん
体で
か
すよね、でもね。
人間、僕ちょっとだけ、同じようなこと思うんですけども、結局、レストランっていうのは、綺麗な部分を提供しますよね。美味しそうで、なんか、サラダで、なんか、見た目も綺麗に料理するじゃないですか。で、美味しそうに見えますよね。とても綺麗な世界ですね。レストランとかそういう食事っていうのは綺麗な世界ですよね。でも食べてしまって出すときは便っていうのは すごい、こう、なんか、匂いと、浮上と、なんとも言えない、こう、汚れっていうか、そ
はい。
れありますよね。
そうです
結
ね。
局、消化したら、こう、汚くなるっ
うん。
ていうか、本当は汚くない、ないのかもわかりませんけども、まあでも、綺麗な世界ではないですよね。
汚く臭いですよね
はい。だ
う
から、人間ってそういう部分は、こう、事実としてあると思うんですね。
ん。うん。
綺麗なもの、汚いものをと食べて綺麗にすることでできないけれども、
うん。
綺麗で出来上がって、美しいフルーツとか野菜とか食べて消化することによって、こう、なんか生きることによって、こう、出てくるものは汚いって言い
確
ま
か
す
に。
かね。で、それを、こう、まとめてトイレという形で流して、こう、まあ、知らぬ顔をするって言いますかね。まあ、それも必要な、こう、人間としての事実と言いますかね。だからその部分も今話してる中に入ってるのかもわかりませんね。
確かに。なんかそういったものにそうですね。僕たちが見た映画それぞれに何かを感じて、で、逆説的ですけど、なんかある意味逆に澄んだみたいなところありますよね。澄み切ったみたいな。
だから、見せかけのきれいさですよね。こうレストランと食事っていうのは、こう美しく見れて、美味
確
し
か
そう
に。
に見て。でも、それ食べてしまって、自分、僕らがエネルギーしてて、生きてエネルギーってしまうと、それは汚れてしまいますよね。で、世の中の仕組みって全部そうなんですね。こう電気という美しいものは、それでエネルギーを使ってしまうけど、原子力も、
そう
あ
です
らゆるも
ね。
のは、なんかもう、どうしようもない汚れ、地球上の汚れになってしまうんですね。ガソリンもそうなんですけどね。排気ガスをしてしまうと、世の中が崩れて、ね、なってしまうっていうか、人間が介在すると、最後はそう、すごく汚れな、綺麗に見えるけれども、僕らも綺麗なこと言ってるけれども、最後は排出してしまうのはこう汚れ、それも見とかなきゃいけないと思うんですね。でもその汚れはよく考えてみたら決して地球にとって悪いものではないんですね。僕ら、便っていうのは、他の微生物にとって必要なものって言いますかね。だから人間の便も、なんか虫たちや微生物はとても喜びますもんね。
本当そうですね。い
なんかそういうと
や
ころもあるっていうのも、こう、まあ、認めていいんじゃないですか。
ー。いや、
美しいで
本
す
当そう
も
ですね。
ん。
なん
ね、
か、こう、
全
見ない
部、
ふりしてると逆にね、溜まっ
そう
て
で
く
す
もんがあ
ね。
りますよね。よどんで、
まあ、
便秘になりますよね。心の便秘みたい
私
な。
自身もいいこと言ってるけど、実はね、やっぱ、ちゃんと美味しいものを食べて便を出しますもんね。だからまあ、それも人間として、トータルに見て、すべてがこう、美しいもので統一されてはないけれども、でも汚いものもよく見ると役に立ってるって言います
あ、
か
本当で
ね。
すね。そして、まあ、当然汚いものがあるからね、その美しいものっていう概念ができるわけですからね、光と闇もそう
そう
で
です す
け
ね。
ど。
冬があるから春の楽しさ、汚いものが美しいと感じる、寒いから暖かい春の喜び、ね。まあなんか、そういうものがあってか、なんか喜びもより深まるというのは、
やー、本当です
まあ、
ね。
この地球上の宿命ですね。陰と陽っていうのは。それをやっぱ受け入れるっていうのも大事だと思います
はい。ありがとうございます。ということで、年内ね、
映
最
画を
後。
見てしまいました。
はい。いいですね。はい。まあ、ね、今日大晦日ということでね、皆さん思い思いの年越しだと思いますが、先生、最後に、ね、今年一年聞いてくださった皆様に一言いただけますか。
あ、そうですね。この、来年はこう、委ねるってことを覚えてもいいと思いますね。神に委ねるっていうかね、あれこれあれこれ作為して、こう、抗うのではなくて、なんか、本当に否定しないで、努力をして委ねるっていうかね。できる限り善意を持っていくために、みたいな、委ねるっていうことを
いいで
覚え
す
ていくと、
ね。
なんか、辛いことを乗り越えられると思うんですよね。だから、神に預ける、委ねる。まあ、また、来年のテーマでもありますけれど
そうで
も、
すね。
そのことをこう、やっぱ、話していきたいと思いますね。
はい。ありがとうございます。さあ、この番組では引き続き皆様からのご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄を、ご覧いただけたらと思います。そして、もうね、明日から2025年ですけども、北川先生の2025年
い
の
よい
カ
よ。
レンダー。はい。 絶賛リリースされています。令和7年、また新しい地球の始まりカレンダー、先週のね、放送でカレンダーについて詳しくお伝えしていますので、まあ、ぜひね、2025年、本当に先生のカレンダーもですね、完全にネクストステージ行った感がありますので、ぜひ、こちら概要欄からチェックの上、お求めいただけたらと思います。そして、この番組の、連動しています、多数リクエストいただいていた、新たな音声プログラム、才能がもたらす平和感もリリースされています。ミリオネアマインド、シンクロニシー、セレンディピティをそれぞれ丁寧に伺いし、体系化したプログラムとなっていますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして、なんかもう全部ネクストステージって感じですね、先生、出すものが。そして、来年、やはり5月30日から6月1日、上級者の方の断食会も、関東圏で開催される予定ですので、こちらも、適宜情報をチェックしてみてください。
今、早川君が言った言葉ですね。混乱、新しい混乱の時代に入ったって言いますかね。だからそれを乗り越えるためのスタートですね。
そうですね。本当に次の世界だと思います。
ああ、今まで経験ないような大混乱の始まりですね。我々のこの世代、平和な時代を過ごしてきた者たちの混乱の時代にいよいよ入るなっていう、その覚悟をしてないとい
そう
け
ですね。まあ、そのための
ない。
ね、来年断食会もあります。そして、月末、年末ですね、番組のサポーターの方を、引き継ぎ募集しております。まさにですね、今月のお届けするサポーターの方の向けの講話ではですね、この先生がね、今年、後半にお届けした初めての上級者断食会がどんなものだったのか、どんな世界が待っているのかという、もう今日の話全部リンクしてますね。詳しく先生が、解説してくださってますので、こちらお届け、しますので、楽しみにしていただけたらと思います。そして、ね、今お話したように引き続き、番組継続のために、サポーターの方を、募集しています。毎月ね、こうやって、お伝えして恐縮ですけども、本当に、まあ、皆さんの、ね、支援があって、この番組なんとか、続けられています。ぜひサポートの方をしていただけたら、嬉しいなというふうに思っています。これまでのですね、北川先生の特別講話、ここでしか聞けない特別講話を、数えてみたらもう60本超えてました。そして今回も含めて、どんどんリリースされるものをここでお聞きいただけますので、ぜひ、サポーターになっていただけたら幸いです。ということで、改めて北川先生、今年1年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年北川先生
ま
の、
たよろしくお
お
願い
声
し
を、
ます。
皆様にお届けしたいと思います。それでは良いお年を。
良いお年をお迎えください。